平山一の、ポッドキャストインタビューです。今日は、かりゆし58の58でいいですか、
はい、はい、
皆さんに来ていただいております、自己紹介をお願いいたします。
はい、ボーカルやってます前川慎吾です。よろしくお願いします。
はい、ギターの新谷幸寛です。よろしくお願いします。
はい、ドラムの中村ひろきです。よろしくお願いします。
はい、ギターの宮平直樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
活動のためにで今回東京でインタビューしてるんですけど、はい、どれくらいのペースでいらっしゃるんですか。
今年の9割は東京を中心に動いてる感じです、はい、
ただやっぱり自分たちの戻ると帰ったってことになるの、
はい、
沖縄に行くってことになるの。
住所は移さずに、あ、いや、だから出張が多いっていう感じですね。
やっぱり帰ると帰ったなっていう感じになるのかね。
そうですね、やっぱり実家に、
まあそうね、
行くと
行くとっていうか
行くとで帰ると
のんびりした
り、そこにやっぱりいるんだなっていう感覚が全然あります、
ね、逆にそれは完全に残ってるってことなんだよね。東京に住んでるって
そうですね、
基本なかなか
ボーカル前川ですけども、
いいですね
前僕以外の3人が人見知りなとこがあって、東京で友達、新しい友達作ってるの、まあ、見たことがないから東京がいう友達ってもう沖縄の糸満にしかいない、そういう答えもあるんで、
おしゃれすぎて話しかけられない
です。中村です。
まず一番それがリアリティあることなのかもね、もしかするとね。
そう、
友達できないのがリアリティってどういうリアリティだっていうところもあるけど、心はじゃあやっぱり慣れないですか、なんかなかなか東京には。
いつもなんか4人でいることが多いんで、うん、やっぱりこの沖縄の人間同士の会話ってのとかこの感じが慣れてるんで、うん、それ以外のとこがいまだに慣れない。
やっぱ違和感があるって感じだろ。
なんかあんま伝わらない自分たちが言おうとしてることとか。
そうそう、4人の中の会話しか慣れてない
割とじゃあ活動以外でも一緒にいるんだ。
どう、なんか最近お前たちは、
もう俺ら3人はよく一緒にいるよ。僕たち以外は、この3人はよく一緒に遊んでます。
それが気楽なんだろうね、きっと。ちょっとまあ、一応その AMTG としては、
はい、
あのアルバムをきちんと作って、あとライブをきちんとやってる人たちっていうテーマで、はい、いろんなあの発想に合ってるんですけど、はい、かりゆしにとってのライブはどんな様子で、自分たちにとってどんな意味があるんですかね。
前川ですけども、やっぱ作品ものを作っていくっていうことを制作においては何が正解こうか一生わからないような気がしてて、だからものすごい模索とかの中で音が出来上がる。でそれを受け止めてもらって間違ってなかったとか、自分がここまで音楽やってて間違ってなかったなって思えるのは目の前で本当にいろんな人が受け入れてくれるとき、
ライブ
っていうこと、俺にとってライブはだから、うん、いろんなことのご褒美でもあるし、うん、自分がやってることが間違ってなかったよっていう答えをくれる場所でもありますね、
うん、なんか例えば小学校の算数でいうと検算みたいなもんかね、一回こうテストに答え書いた後にもう一回確かめ算するじゃないですか、
はい、
みたいなのがライブだったりするのかな。
もう
これが正解なのかなと思って
それよりもさらに研鑽より先のあの先生がつけた赤ペンの丸ぐらいのみんなの笑顔って言ったらそれぐらい決定的なものだったりしますね。
でやっぱりじゃあそのライブの時にヒントがあって次の曲をかけたりまたするのかね。
そうですね、この人たちとこういうことをしたいなとか、うん、ここでこういうことできたら面白いなっていうのが浮かんできますもんね、うん、次はもっとこういうことしたいとか、
まあ、あとこんな感じの曲が欲しいとかね、
はい、ね、
うん、他のメンバーにとってどうですか、そのライブということの意味とか。
そうですね、もう多分これ今慎吾が言ったみたいな感じで、うんうん、4人はずっと一緒の気持ちだと思うんですよ、
うん、気持ちは別途の深夜さんで、
はい、深夜ですやっぱりそうですね、なんか自分たちが本当にこれでやっててよかったのかなっていうのがもう常にあって、うん、でそれがああよかったんだって覚える瞬間っていうのはやっぱライブしかないですよ
ね、うん、まあ例えば CD が何枚売れるとかっていう評価もあるかもしれないけど、それともちょっと違うだろうね、
そうですね、生でやっぱりうん、通じ合うみたいじゃないですけど、うん、そういう感じはかなり 肌で感じきれるんで、うん、それないと多分ダメなんじゃないですか、
ね、うん。例えばあの2010年度でっていう2010年去年、
はい、
で一番印象に残ってるライブを一つ挙げてって言ったら、これメンバーそれぞれだと思うんですけど、何かありますか。
はい、
うん、あ、いいね、もうすぐに浮かぶんだ、はい、なるべく一致してることを祈りますが
じゃあギター宮平ですけど、
はい、
あの去年、9月から11月末まで、ツアーやらしてもらったんですけど、やっぱなんかツアーファイナルの時に、うん、なんかこう自分なんかがツアーしてきた長い中でとか、あと出してきた作品とかお客さんとの、なんだろう、僕なんかのつながりとかを確認できた場所っていうのがやっぱ僕にとってはファイナルだったんですか、うん、
それは場所はどこだったんですか。
渋谷のアックスですね、
はい、
ツアー中にやっぱりあのいろいろ考えることがあって、うん、あのちょっとスランプもあったりとかしてて、だけどやっぱりあのライブでお客さんの前に出るとお客さん待っててくれるんで、うん、それがなんか僕がなんかがやってることをお客さん の反応とかいろいろ声とかで確認できるというか、うん、そういったのがあったんで、それをまた改めて最後に確認できたっていうのが僕はアクセルでした。
その意味でじゃあそのツアーの始まりとファイナルっていうのはだいぶそのライブの内容が変わったのかな。さっきのなんかスランプの時もあったっていう時はなんかちょっと修正すると思うんだけど、
なんかあれでしたね、やっぱりあのもちろん曲とかが変わったっていうのもあるんですけども、うん、なんかツアーの始めっていうのはやっぱりこの、まあ、もちろん届け先がお客さんっていうのは分かってるんですけども、なんかこうまだちゃんとあの自分なんかが発信してることがちょっと不確かというかなんか大丈夫かなという不安とかもあったりしたんですけど、ツアーやってることにやっぱりお客さんいろんな声くれるんで、あ、なんかちゃんと届いてるんだなっていうのを徐々に徐々に確認できていったんじゃないかなと。
でそのファイナルで自分も納得だし、
そうですね、なんかやって予定やっててよかったなみたいな。
うん、なるほど。去年のベストワンは、
あの今年もやるんですけど、うん、5月の夜音
日比谷です、うん、
なんかライブっていうかなんかこう野外であの初めてワンマンさせてもらったんですけど、うん、なんか開放的で、
まあ自分たちながら似合うなみたいな、
そうそうそう、うん、でなんか会場ビールとかも飲めるし、うんうん、ライブっていうかなんかお祭りみたいな感じだったので、うん、すごい印象的でした。で
そういう場所ではその人見知りはなくなるの？
いや、
あのいやとか言ってるし
それとこれとは
また別で、だから一応ライブの会場では大丈夫なんだけど、
演奏中は
ステージ上にいると、
演奏中人見知りした
いないです。
それじゃあ今年も、
はい、
あのヤオンを、
はい、
やるんですね。
ドラムでした
中村さん。
そういう意味だと例えば沖縄とかで野外の経験とか多いんですか。
結構ありますね、
イベントごととか、
うん、僕の中で去年一番印象に残っているのは宮古島の本選というか、うん、僕ら今年去年実は大鳥をやらせてもらって、
うん、
そうそう
そのイベントの中
で、はい、ただその宮古アイランドロックフェスっていうのが前夜祭があって、うん、で当日があってアフターパーティーがあるっていう、もう3泊4日で宮古島を堪能するようなフェスで、うんうん、前の日が、あの清作さんがウクレレ1本で歌ったりとか、うん、僕らもギターとボーカルだけで行ってアコギ1本で歌ってみたいなことをして、
それはまあ前夜祭っていうことだね、
はい、でそれ終わった後にみんなでキャンプファイヤーを囲みながら、うん、あの酒飲みながらっていうのがあったんですよ、うん、でライブというかはそれが終わって、うん、あのみんなでキャンプファイヤーしてる時にここでもまたなんか歌おうぜっていうのをこの宮古島の人が言ってくれて、うん、でそこにはもうアーティストをやってる人も会場で見てる人もみんな一緒になって、うん、でその時偶然うちのギターの雪色が体調を崩してて、うん、このさっきから喋ってる宮平がこうそばに来て、うん、弾けもしないのに、うん、じゃあ信号あれやろこれやろってこの音を間違ってぐちゃぐちゃなんですよ。でそしたら周りでこの聴いてた人が歌を歌い始めてくれたりとか、うん、こうなんて言うんでしょうね、音楽を発信してる方とかミュージシャンって言われる人間って、うん、いつの間にかものすごい崇高なもんに見えてたり、うん、ものすごいこうスペシャリストに見える瞬間もあって、もちろんそうないといけないんですけど、プロである以上、うん、もうそういうもんをこうもっとフラットで 音楽はみんなで囲んで、うん、誰が弾いてようが誰が歌ってようが音楽は音楽だよねっていうのを、宮古島のその夜空の下でキャンプファイヤー囲んで
元確認したと。
あれは面白かったですね。
もしかしてわざと間違ったのかもしれないね、そういうの見せたくて。
本ですか、
うん、ただこれぞ出来もしないことやろうとして本当にできないタイプなん
でノリでできる
全然できなかったから。
その途中でどうやって
どうしてか分からない。
したらお客さん助けてくれたんだ。
まあ、なんか道理か
くそーと思いましたね、次の日。
なるほど、宮古島だったと。でもやっぱり4人とも行ってもらいましょうか。はい、
ギターの深夜です。僕はあの何ですかね、その大きいところとかそういうところもすごいいっぱい印象あったんですけど、うん、去年の末ぐらいにその何ですかね、ファンクラブイベントじゃないですけど、うん、そのイベントみたいので、県外からお客さんを呼んで、で僕たちがその何ていうのエスコート
沖縄旅行を2泊3日一緒に
で、そこでやったライブなんですけど、そこでそのお客さんにアンケートっていうかリクエスト曲を
出してもらって、
でその演奏するっていうのがあったんですけど、その時にその7って曲があるんですけど、それがすごい好きで、すごいこの曲が好きなカップルがいて、でそのカップルのそのなんていうんですかね、リクエストを歌うだけじゃつまんないんで、うん、じゃあ男の子にお前歌ってって言って、ああ、うん、歌わせたんですよ。でそれでその歌った時にすぐ彼女も喜んでて、うん、そこで思ったのが、なんだろう、やっぱりその人と人一対一の
っていうことだよね、
つながりなんだなと。
多数決のリクエストじゃなくて、うん、まあ、その二人が聴きたいっていうからやろうかってんでやって、その人たちと一緒に歌ったわけだ、歌ってもらったから、
うん、なんだろうな、まあ、
まあ、アックさんだと1対1800とかっていうコミュニケーションになるわけじゃないですか、うん、まあ、1で 4対っていうことなのか、うん、ただやっぱそこで1対1なんだなっていうのを改めて思ったってこと。
1対1がいくつあるかだけの違い
で、うん、違いでですね、うん、すごい印象的だった、うん。
まあ、じゃあ最後に、レコーディングとライブとどっちが好きかっていうのを答えてもらって、このコーナーを締めましょうって言って、どう、それは一人一人多分あると思うので、大体ギタリストはね、なんかスタジオの方が好きっていう人が多かったりするんだけど、さて、ガリシの場合はどうでしょうか。
どっちなのかな。俺
なんだろう、俺はあれですね、ギターの深夜です、
はい、
なんだろう、分けてくれればそのスタジオにいる時期
があ
れ
ば、あ、まあ、レコーディングもライブもごっちゃになってる。なるほ
ど、それは辛いな。
レコーディングのちょっとこう鬱憤が溜まるところをライブで話したりとか、うん、でライブでやりすぎてこうあの曲欲しいなって言ってるタイミングでレコーディング入れたりっていう、どっちの良さもこうサポートし合ってる感じがあるから。
なるほどね。ただあの時期が分かれたらどっちなの。
時期が分かれたら、もしかしたらレコーディングしてる時はもうどこにも行きたくねえとかなってるかもしれないです。
うん、レコーディング楽しいな。
もしかしたら。
でも俺ライブかな、曲は。うん、やっぱライブでしょうね。
うん、なるほど。どっちですかね。
僕、あ、ギター宮平ですけど、僕ライブですね。なんか
ライブ、
ライブが、うん、やっぱりなんかリアクションとかが直で分かるし、なんか自分も発散できるというか、
あとなんかできないこともできそうな気がするし、
勢いで
一回もできたことない。
なんかできたこともできないですから
。勘違いしてしまうんですよ。自分がかっこいいんじゃないかって。
それは楽しいね、やっぱライブの方がね。なるほど。どうですか。
同じくライブですね。
ああ
のライブで演奏するために曲を作ってると思ってるんです。
うん、なるほど。うんうん、まあ、という、かりゆしでした。
はい、
ありがとうございます。